77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力、始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和7年10月20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早やにじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
はい、今週もありがたいなで始まりました。
しみじみいいですね。
いい曲よね、これいいね。あの諫早でご活躍 の、 あの若年性リウマチでという障害を持ちしながらそのアクセサリー作家をしている川井香さんという素敵な女性がいて、その方のイメージソングを愛知県のリュミエール松山和子さんが制作したというオリジナル音源でして、うんうん、ね、なんかさいつも言うけどさ、うん、映画のなんかこうエンドロールで流れてくるような ね、 いいよね、うん、こういう曲で始められてありがたいな、
ね、はい、ありがたいですね。
今週は小文さんおさんよろしくお願いします。よろしくお願いします、
はい、
というわけでね、はい、もう早速なんですけど、はい、あ、早速といえばエンドロールといえばね、昨日ね、うん、あのストロベリームーンという映画を見てきました、
はいはいはい、
読みよう半年の女の子、
はいはいはい、合ってますよね。それ
で映画こうなんか山あり谷ありで途中なんかこううってこう泣くシーンとかあるじゃん見てて、
うんうんうん、
この映画は始まって数分から終わるまでずっと泣いてました僕は。行ったらいいよ、
行きます、
うん、
行きます、
清らかになるよ心が、
はいはい、
さて、この記念すべき333人目のゲスト様をお迎えいたしますが、うん、神戸操さんのご紹介でございます。
はい、そうです、
ね、株式会社、はい、日本ベネックス代表取締役小林洋平様よろしくお願いいたします。
こんにちは、日本ベネックスの小林です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、観客席
が、ね、お客様がギャラリーがすごいですね。うちは振ってね、
ベネックスのうちはです ね、
ね、できれば女の子が良かったな。ありがとうございます、本当応援団までね、うん、で今日はあの社長室のね、
はい、
素敵な女性も応援に駆けつけていただいて、うん、ゆきのちゃんが、はい、ね、ベネックスという社名を長崎県民で知らん人はおらんのじゃないですか、
う
ん、
そうですね、おかげさまで皆さんにここ数年で知っていただいてます ね、
ね、
多分知らない人いないと思います、
ね、いないと思う、
小さい子も知ってると思います、ね、
そうやな、ちっちゃい子は、うん、
恐竜博物館、
恐竜博物館も
ベネックスに行こうっていうらしいですよ。
あら、
うん、
ありがたいですね。
そう、あの恐竜のところに載ってますもんね、あの、
はい、
こちらに恐竜博物館って、ベネックス、うん、ベネックスに行こうって言ってる。
あ、そこまで浸透してくれると
嬉しかったです、
私聞いて。
すごいよね、うんうんうんうん、ベネックス恐竜博物館、
はい、
他どんなのがあるんですか。
あのブリックホールですね、ベネックス長崎ブリックホール、
ベネックスブリックホール、
あと柿止まりの運動公園で、うん、ベネックス総合運動公園、
あ、
3つ、はい、あります。
これはその冠ネームを長崎市から買うんですよね、
はい、そうですね、あのネーミングライツっていう形で長崎市から、うん、はい、買ってます。
へ、うーん、そういうのができるっていうのも知らなかった。
いや、なかなかやっぱりそういうのってこうやりますよって多分行政側も宣伝するんやけど、うん、ホームページにポンって載せて終わりやもんね、
うん、だからなかなか見つけにくいところ、
見つけにくいですよね。
最初はありましたね。
でホームページにありますよって聞いてもこうずっと掘っていかんと出てこないみたいな、
うん、そうですよね、
うん、
ね、もうすぐ狙われたんですね、そういうの。
そうですね、最初大学とかを検索してたら、はは、たまたま長崎市でも募集しているってことが分かってですね、それで、あ、これはいいなと思って、
あ、大学のなんかの施設にネーミングライツを考えてたんです
ね、はい、長崎大学とか、まあ、その首都圏の大学とかも含めて、最近なんか大学でネーミングライツが流行ってるらしいというのは数年前に聞いて、それで探してたら、あ、長崎でやってるじゃないかとなりました。
で結構入札みたいな感じ
で、あの、そうですね、提案っていう形で、あの、まあ、金額とか含めて入れるんですけど、まあ、そこまで競合がいなかったみたいで、
あんまりそう応募が少なかったん
ですね。そうですね、はい、
そんなもんなんやね、うん、まだまだね、
うんうんうん、知らなかったですね。
諫早もやってるもんね。
諫早もやってるのも知らなかったですね。
え、
うん、知らない。
もうちょっとしたらベネックス FM 諫早って
、いや、知らなかった。そうしましょう、いい、 OK が出ました。だって諫早の、ね、本社があられるから、うん、
あ、そうよね、うん、本社がなんと
諫早の、ね、
諫早の、あそこは住所は筑波の、
筑波町です、
海津のあたりですね、はい、工業団地の中にあって、
うんうん、嬉しいですよね。
なんか東京の会社って感じするよね。
そう思ってたんですよ。
いやいや、もう長崎生まれの長崎育ちの会社ですよ。
だから働いてる方も長崎の方が多いんですね、
長崎の人がほとんどです。
それも知らなかったからですね、
はい、社長自体は長崎市民、
はい、元々長崎市出身ですね。
出身
で生まれ育ち長崎市、うんうんうん、
長崎市内で、
はい、
小中高、
小中高、はい、
どんな傭兵少年だった
んですか。どうなんですかね、これといって特徴がないあれですね、まあ、小学校の頃はゲームをしていたような感じです、ね、
その頃ゲームって何なんですか。
僕はあれその時に父親がパソコンを買って、うん、まあ、高い、当時高かったと思うん
ですよ、ね、
それをゲーム機として使ってたんですけど、信長の野望
っていうゲーム、なるほ
どね、あれにハマってましたね、小学校の時は。
でもなんかそういうゲームどんどんやらせたらいいと思っちゃうけどな、ね、一概にゲームダメって言わんで、
う
ん、
そうですね、あれでいろんなに日本史が好きにな
りました。そうですよね、僕そう思うよ、
うん
う
ん、
どうせやるならさ、
うん、ゲームダメって
ね
好きなことさせていいのよね、
うんうん、だからそのなんかそういうなんかこうなんかこうものづくりにつながるとか、うん、なんか発想が豊かになるとか、うん、知識が増えるとか、うん、なんかそういうやつやったらいいじゃんな、うん、
本当に、
うん、と思うけどな、うん、お父さんすごいですね、
う
ん、
そうですね、そういう新しいもの好きだったので新しいものはいろいろありましたね。
で工場はもともとつくばだったんですか。
もともとは長崎市で私の祖父が創業したんですけども、で工場が大きくなるにつれて移転先を探して、で、まあ、広い工場が必要ということで諫早に移って、最初海津にあったんですね、で海津から今のつくばに1990年に移ってきた、
1990年か、
はい、感じです。
そしてこう高校時代は何かやってたんですか、スポーツとか。
高校時代はラグビー部
に行って、
まあ、高校から始めたんですけど。
なんでラグビー行ったんですか。
中学校の時実は何もやっていなくて、高校から初心者で始められる部活は何だろうなと考えた時に、あ、まあ、ラグビーか柔道かなと思いまして、で、まあ、ラグビー楽しそうだなということで、はい、入りました。
当時は15人揃ってたんですか。
当時はですね、ギリギリ15人で、上級生が抜けるとまた10人とかになって、うん、10人制に出るか出ないかみたいな、うん、そんな感じでしたね。
今ほとんどの高校が厳しい、
厳しいですね、
15人揃わない、
うん、そうなんですよね、うちの私長崎西高ですけど、今部員が1人だけになっちゃって、
1人になったんですか。
そうなんですよ。
じゃあどこかと混合
するんですね。混合合同チームで試合にようやく出れるっていう形で、ちょっとね寂しいですね。
でも少年クラブチームは結構盛んですよね、は
い、
長崎。
長崎強いです、
うんうんうんうん、強いですよね、はい、うちの孫もなんか勢いらしい、
らしい、
へーですよ。なんやろね、不思議よね、
うん、そっちに移って
なんか一つの高校にまとまりよるやろね。
あ、まあ、そうですね、強いチーム高校がありますからね。
そうやね、
うん、
そして大学はもう長崎を出る、
出て、はい、東京の大学、
なんで東京だったんですか。
まあ、東京大学入ったんですけども、
すご
いやいやいや、
東京の大学じゃなくて、
そうです、東京大学、
東京大学のことですよね。
あ、一応そうです、はい。
でまあ、言ってみたい。
そうですね、まあ、特に高校時代なんかこれといった目標があったわけじゃないんですけど、とりあえず大学の進学希望みたいなのに東大って書いてしまったので、後に引けずそのまま目指したっていう感じだですね。
でも今はその長崎西高って割と、はい、なんとかサイエンスで、かなりハイレベル
な、うん、ね、
で小林社長の頃の西高ってどう
だっけ。 そんなことはなくて、まだその総合選抜で5校がこう、ね、まとめて、
まだ5校、あ、そうか、総合選抜の頃なんですね。
総合選抜がちょっとだけ崩れ始めたぐらい
の
希望する人はその理系コース文系コースに入れますっていう、そのくらいの タイミングでしたね。なのでまだまだそんな今のように優秀ではなかったです、
ね、今じゃ、ね、女子も、ね、行きたいですもん ね、
う
ん、
そうね、僕と20ぐらい違うみたいなんやけど、僕もそうなんですけど、うんうんうん、僕らの頃の西高は本当なんかもう花園でしたもんね、うん、
なんか今と全然イメージが分かんないですね。
今と違うと思う、う
んうん、今すごい勉強しないと西高行けないです
ね、みたいですよ。
全然
特別な勉強しないといけないって
、ね、そうね、ちょいちょいでしたよ
ちょいちょいどんな感じなんだろう、ちょいちょい
ちょいちょいです2回受験しましたけどね、僕は。
え、2回受験したんですか？
2回受験しました。
え、2回受験だったですかね、昔。
2回受験したんです、
はい、
2回目で当選しました。
あ、そういうことですかね。
そういうこと、
前期後期だったんですか？
いやいや、前期前期です。
前期前期ですね、わかりました、前期前期
東大時代何やってたんですか？
東大時代はですね、まあ、最初はラグビー部に入ったんですけども、東大のラグビー部って意外と強くて、
うん、
練習ばっかりしていて、ちょっと学校の成績がとんでもないことになったので、うん、まあ、ラグビー部は半年で辞めて、まあ、それ以降はまあ普通の学生をやってたっていうか、
うん、
普通に楽しんでちょこちょこ勉強してみたいな、そんな感じでしたね。
なんか東大ってなんか楽しそうに受験してる人が行ってる大学っていうイメージするな、
うん、
なんか行きたくてとか、ね、お父さんが行ってたからとか、
うんうんうんうん、
意外と入ってみて、まあ、普通の人っていうか、うん、なんかイメージとは違う人が多いなとは思いました ね、 そうね、こうガリ弁みたいな人はそんなにいなくて、う
ん
う
ん、いないよね、うん、そんな感じする、
うん
うん、だからそのラグビーがやたら強いっていうのもそうですよね、はい、
そうですね、なんか試合前に衣装をかけとか言われて、
衣装、
ラグビーの試合の前に、
ね、衣装、
衣装、
もう死ぬ気で
行けること、
死ぬ気で行け、
そのくらい の本気度でしたね。
そんななんですね、なんかイメージが違う、
すごいね、
それ4年間したら大変なことになりますね。
大変なことになりますね、
うん、
バイトとかもやってました？
バイトは、まあ、家庭教師をやったりと、あとはコンビニのバイトをやってました。
あ、なるほど、
東大の家庭教師いいですね。
東大の家庭教師も引く手あまたやね。
絶対そうです。
まあそう、まあそうですね。
そうよね。東大っていうだけでもさ、
絶対高いですよ、
うん、時給が。そうだね、
うん。
値段もいいねやろ。
う
ん、いや、そんなことない。
そうですよね。
コンビニも学びになったでしょ。
コンビニは面白かったですね。まあ、食にありつけるっていうところもいいです。
ですね、
あ、食べ物ね。
食べ物、まあ、優しいオーナーさんだったので、いろいろ面倒を見てもらって、う
ん、社長が行ってた頃はお金の釣り銭のやり取りもやってたでしょ。
やってます、やってます、
ね、で対話もあったでしょ。
ありました
ね。今ないもんな。
そうですよね、
寂しいよね。
うん、
本当寂しい。
確かに。
だから外国籍の人たちが日本語を学ぼうと思って日本の大学に来て、うんうん、コンビニでバイトしても全然日本語の練習
なら、うん、ならないって言ってます、
うん
うんうん、極力喋らないようにしてるでしょ、あの作業。
そうやもんね、
うん、
寂しいね、
うん、
そして大学卒業して、うん、
はい、
そのお父様の会社を継ごうと。
いや、ですね、その卒業した時はですね、まだ継ぐ気とか全くなくてですね、普通に就職活動をして、まあ、入ったところが不動産ファンドの運営会社だったんですけど、当時その不動産ファンド業界っていうのが生まれたばっかりで、これは楽しそうだなと思いまして、まあ、若くても活躍できそうだとか、そういう業界全体も若かったので、まあ、ここに入ったら面白いかなっていう、まあ、直感みたいなもので入っちゃいましたという。
だから、まあ、ね、安定よりも面白さで選んだ。
そうですね、逆になんかこう5年後が見えるような会社が嫌で、5年すれば課長、係長になって、課長になってみたいな、そういうのがゴールが見えるとこう飽きっぽいんで楽しくなくなるんで、ゴールが見えないようなところに入りたいなって思いました。
でも東大とかやったら官僚の道とかもあったんじゃないですか。
全く興味なかったですね。
道はあったんでしょ。
まあ、やろうと思えばテストに受かればあるんでしょうけど、
道そのすら見てなかった。
見てなかったですね。見てなかったですし、大企業も、まあ、大企業とその大学の研究とかでは関わるんですけど、うん、入りたいとは思わなかったですね。
へ、
うん、違いね、
うん、ね、うん、そしてその、まあ、ベンチャーの不動産ファンドの会社は何年いたんですか。うん、
はい 全部5年ちょっとですね。
そしてこっちに帰ってくるなんかスイッチをしたものっていうのは、
もともと不動産ファンドの会社が当時リーマンショック2008年ですかね、があって、まあ、その影響で倒産をしてしまいましたと。で倒産した後に、いろいろ倒産処理みたいな形で事業の売却だとかそういうことを1年半ぐらいやってましたと。で、まあ、その後何しようかなって考えている時に、まあ、ちょうど親父と話す機会があって、まあ、会社も結構きついと、うん、で後継者もいない状態だというような話を聞いて、うん、まあ、ひょっとしたらこのタイミング自分が次何するかっていうタイミングでこういう話を親父がしているってことは、まあ、自分の運命なのかなというのもちょっと思ってですね、うん、まあ、そこから事業承継のことを初めて意識し始めたっていう感じですね。で、まあ、気がついたら入っちゃってましたと。
そしたらお父ちゃんの会社を企業再生させるという。
そうですね、それが面白いんじゃないか
な。なんかワクワクしたんでしょうねきっとね。
ですね、まあ、すごい何も知らずに入っちゃいました。
何も知らずにね。
でもワクワクしたっていうところがいいですよね。なんかいやいやねしなきゃいけないとかじゃなくて、
お父ちゃん喜んだろうね。
絶対そう思う。
どうなんですかね、しょっちゅう喧嘩してますから
と。でもだからいいんじゃないですか。真剣にねお互い話せて、
今もやっぱり経営の話されるんですか。
今はもう、もう だいぶ年も取って相談役っていう形に退いたので、まあ、ほとんど経営としてはあんまり話は、あと、もちろん会社では、会社には来てるので会社で話しますけど、はい。
今従業員さん何人ぐらいになってますか。
今130人ぐらいですね。
すごい、
は
い、
ほとんどがもう諫早っていう話
をされ
てて、
はい、諫早が120兆円ぐらい。
そうなんだ、
地元企業ですね。バリバリの
嬉しい。
もう長崎企業、諫早企業なので
嬉しい、
本社移転しようとかそういう気はさらさらなく、
ないですね。やっぱり長崎企業であるっていうところが、大前提で、その長崎企業として全国で勝っていきたいなと思っているので、そこはぶれずに、は
い、ね、若い子たちに聞かせたいですね。諫早が120人勤めてるって今からだと若い子たち行けますよね。
いやすぐ言うんや、大学生とか高校生がさ、
はい、
地元に魅力的な会社がないんすよって言うけどさ、うん、
ありますよね。
あるよね、うん、
そうですね。だからそこで、うん、まあ、我々も PR 不足ですし、
まあね、
まあ、その楽しい仕事を作るっていうこともやっていかないといけないなと思ってますし、うん、まあ、それでちゃんとこう実態を伴ってみんなにこう PR できたらなと思いますけど、うんう
ん、いいと思う。面白い。
面白いよね、うん、でもまあ、みんな社名は知っとるもん。だからちっちゃい子はそうやって
協力
博物館に知ってるし、ちょっと若い子はその、まあ、テレビの CM もそうだし、うんうん、僕はいつもベルカのアリーナで試合前にさやたら流れるわけ
じゃん。やたらですね、うん、いいことで
名前を売りたいっていうやつ、
はい、
ね、インパクトのある CM ですもんね。
ありがとうございます。
知らない人いないですよね今。
いないね。あれ今の表札のやつが最新版です。
あ、表札が実は最初なんです。あ、
最初なんですか。
まあ、3つ同時に作ってですね、それをぐるぐるこう回してる感じ。
あ、表札が最初。
はい、そうです。
2番目は、
2番目が2番目があれですね、
命
名札。
命名札で3番目があれですか、
ゲーム風の。
ゲーム風の、
はい、
ベネク
まで
クまでしか入らんってやつ。
そうかそうか。
はいはい、
びっくりした。
ごめんなさい、番組宛てメッセージをいただいております。番組宛てメッセージをいただいておりますのでご紹介。ラジオネームなかなかさん。
なかなかさん、
はい、小林社長の話を楽しみに聞いてます、
はい。
そして、ラジオネームはナナフェス自己委員長様。
おるやん。
ラジオ聞いてます、小林社長のご活躍に、いつも拝見しております。陰ながら応援をしています。ナナフェスご協賛ありがとうございます。日本ベネック様には協賛いただいているナナフェスが今週土曜日開催されます。ナナフェス実行委員 一度お待ちしておりますと、ぜひお越しくださいと。あとこれ後半の質問にもなりますかね。ラジオネームスーさん。
あ、スーさん、
はい、これから新しい事業にチャレンジするとかやりたい事業とかありますかということですね。あ、
これ後半出てくると思うな、うん、最後までぜひお聞きください。
はい、以上です。
土曜日どこであるの？
野崎です。
7フェス
南部の7町が集まったイベントが毎年あるんです、この時期に。あ、
その合併前の7町。
そうです、そうです。
かやきじゃなんじゃとか。そうです、そうです。そういうやつ、
はい、で今回は野崎港、脇岬のところ野崎港で花火が打ち上がります。へー。でベネックスさんが協賛してくださったことで花火が打ち上がるので、ありがとうございます。
すごい
楽しみです、ね、本当に楽しみです、
うん、楽しみです
ね、うんうん、ありがとうございます。
そういうわけでまた後半はそのベネックスのもうちょっとこう会社のこととかね、はい、お伺いしたいと思いますんで、小林社長後半もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
令和7年10月20日月曜日、本日は株式会社日本ベネックス代表取締役小林洋平様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さてさて、ここからはですね、こうベネックスさんの特にこのおもろい CM ですね、
うんうん、
はい、これはもうもはやリクルート。
そうですね、やはりまず知られていない会社という状態を知ってもらうということをやりたくて、まあ、何をしてるか次の段階なんですけども、まず長崎の方に知ってもらいたいということで CM を流し始めました、
ね、インパクトすごいなと思って、
本当に
で僕が一番最初ベネックスさんの社員さんと出会った時に、うんはいはい、社長室っていう名刺を持たれてる方とやたら出会って、
は
い、何なのそれから始まって、
うんね、このゆきなちゃんもね、
この社長室の存在ってどうなんですか、社長、うん、社長が始めたの。
そうですね、私が社長になってから作った部署なんですけども、やっぱりこう新しいことをやるときに、まあ、兼任であったりとかしてしまうとなかなか前に進まない、うん、私一人でもできないですし、うんまあ、何かやるのは どうしても反発も出てきますし、そういうところで社長室っていう枠を作ってしまって、そこで何でもかんでも新しいことをやるんだと、うん、でまあ、それは社長がやりたいことだから、うん、まあ、それでももちろんその反発とかあるんですけども、うん、できるだけ反発しないでねみたいな、うん、そういうふうなところで作りました。
打ち合わせの時に、うん、その社長室という組織の中に採用の部門と広報の部門と、あと何があるんですか。
あと新規事業の立ち上げっていうのもあります。
こんなことやろうぜみたいな、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか社
長。今ですね社長室5名体制 で、はい、やってます。
で比較的こう社長に直結してるイメージがあるんですけど。
そうですね、もうまさに経営的なところをやってるので、うん、まあ、毎週ちゃんと打ち合わせをして進めてるっていう感じ、
ね、楽しそうですね。
それ社長と直で
打ち合わせ
5人のメンバー、うん、
はい、
5人のメンバーの年齢的にはどうなの。
まあ、40代、私と同い年ぐらいのものが2人いて、うん、あと30代20代っていう感じですね。
面白いね。
男女比は。
男女比は1対1ぐらいですね。
半々
ぐらい、
うん、まあ、
3人男女性2人。
今日はね、社長室から応援にいらっしゃってます、
うんうん、
どうなんですか居心地は。ちょっとこっち来て。
ここいい
よ。
どうですか。
いや、なんかこうすごく年齢差があるのかなと思ってたんですけど、うん、すごく楽しくやらせてもらってますし、こういう新卒の意見も聞いてくれるんだなって思って、うん、すごく楽しく
いいな、
はい、働かせてもらってます。
新卒4月に入ったの。
はい、4月に入社しました。
新卒で、
はい、
すごい。どうやって見つけたんですか、うん、そのベネベネ
そうそう、みんな聞きたいと思う。そこ、
まあ、本当一番最初にはファーボックスっていう今企業の方から大学生に向けてスカウトするアプリがあるんですけど、うん、まあ、そこで知って、あ、この会社ちょっとお話聞いてみたいなって、面白そうだなって思ったのが最初のきっかけです。
うん、インターンに来たもんね。
はい、
インターン
に来ました。
素直な意見ありがとう
ございます。ありがとうございます。
これ台本なかったですからね。
なんか急にね。
どうなんですか、オファーのアプリって社長、う
ん、はい、まあ、学生さんがいろいろ登録していて、これはっていう方にこう会社からオファーをひたすら出していくっていうことをやってまして、まあ、それ経由で、はい、まあ、学卒はですねオファーボックス経由が半分以上いるかなっていう、もう全然かかりない東京の学生もそれでうちを知ってくれて入ってきてくれたりとか、
はい、
そのオファーは企業側から出すんですか。
企業側からですね。
その時のそのチョイスする なんかこうツボってあるんですか、うんうん、こういうところに送ってる。
あ、なるほど。そういう意味では、まあ、あれ再生可能エネルギー事業をやっているので、まあ、その再エネっていうのに興味がありそうな、
あ、そもそも、ね、
学部だったり、あるいはその自己紹介のところに興味がありそうなことを書いていたりとか、そういう方をピックアップしてっていう感じですね。
なんか社長の中でなんか響いたなんかあります、えみたいな、この子ちょっと面白そう。
やっぱりこう今の学生さんって独特な活動をされているので、なんか普通に昔であればサークル活動頑張ってますとか、そのレベルじゃないこうとんでもない人たちが
とんでもない人が
こんなことやってますみたいな、
やってますとか、なんか、
ってなる
世界でなんか賞取ります
とか、あ、世界でね、
うん、いいですね。
そういう突き抜けた人が面白いですね。
出過ぎた杭は引き抜くっていうやつですね。
そうです、だからそういう社長がいるからいいですよね。
いいよね、うん、へえ。いや、この社長室の仕組みに感動したわけさ、うん、
最初、すごい、
うん、ありがとうございます。
こういう組織図の会社って、いや、 あんまり長崎で聞いたことなくて、
あんまりないかもしれないですね。長崎の企業はどうしてもこうあのやることが決まってるケースが多いので、うん、それこそ広報だとか戦略系とかをやる人が社長しかいないみたいな、
うん、
そういう会社が多いので、まあ、それがこう会社が発展しない理由にもなってたりするので、うん、そこを変えるだけでもだいぶ変わってくるかなと思いますね。
話してもらいたいです ね今の話を社長たちに。
そうですね、
だから
ぜひあの中小企業家同友会の何かの時に、う
ん、いいですか呼んで。
あ、はい、
ちょっとご相談をしたいです。
しましょう。聞きたいですね、社長たち聞きたいですよ ねみんな。
いや聞きたいと思う、
うん、すごい。
だからそんな難しいことではなくて、
そうなんですよ、
ね、組織をちょっとこうひとひねりする感じやもんね。
そうです。
なんかお金が伴うわけでもなし、
うん、新しく ね知恵がね入っていいですよね。いろんな、
なんかこう権限以上みたいな感じするけど、
はい、ね、そうですね。やっぱり一人ではできないので、うん、何人かで固まるといろんなことが変えられますね、
う
ん、
だから奇抜な支援もそういったとこから生まれるんでしょうね。
あ、そうですね、そうですね。
社長こんなことやりましょうみたいな直で話すんやろ。
そうです。
すごい。
まだまだ突き抜けてないとか言ってこう最初の案をこう蹴散らして
蹴散るですね。それであってね、
もっともっと突き抜けるみたいな。
だいたい会社ってさ、こう倫理が順番に上がっていくやんか、はい、係長、課長、部長、なんとかなんとか、うんうんうん、まあ、どっかでこう、なんかこう、うん、新しい件は潰されて、
そうなんですよ。面白くなくなってしまうので、うん、
ね、
まあ、それを避けたいっていうのもありますね。
社長まで行かないことがほとんどじゃないですか。
行かないとか行くときにはもうなんか形が変わっとるみたいな時あるもんな。
ですね、
うん、
本当にそう、
ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいる前に、ベネックスという会社はもうみんな知っとると思うんやけど、何を作ってるのっていうところは意外とな、
はい、そうですね、
聞きたいですね。でものづくりの会社なんですよね。
もともと、はい、今年で68年目なんですけど、ものづくりをずっとやってる会社です。
なんか中高生でも分かるような、なんかこう製造物ってなんか、
あのですね、例えば野球場とかサッカー場にある大きなビジョン、うん、あれを作っていたりとか、あとはそうですね、あのいろんな新幹線の駅のホームにある次はどこどこって書いてる、はいはい、あの表示板っていうんですけど、それを作っていたりとか、まあ、いろいろこうあの産業製品いろんなものを作ってます。
知らないですね。
面白いね。
うん、
でもこの間その僕は5月に大阪万博行ったけど、
はい、
もうビジョンの見せ合いっ子でしたよ。
そうなんですね。
もうひたすらビジョン、強烈なやっぱビジョンの進化っていうか、なんかそんな万博やったけど。
ああ、そうなんだ、
どうなんですか、このお父様の会社を引き継いで社長になられて、うん、やりがいのところを。
そうですね、うん、はい、やっぱりこう最初は本当大変でというか、うん、まあ、正直言うとこうみんなやる気なさそうに見えたっていうところからのスタートで、なんか前向きなことも全然考えてくれて、まあ、そういうふうに多分会社としてやってしまってたんでしょうけど、うん、前向きな意見を潰すとか、それはちょっとよろしくないなと思って、なのでまず自分自身が何かやらないといけないなということで、私自体はですね、新規事業を立ち上げようということで、あの再生可能エネルギー事業というのを2012年に立ち上げまして、全国に太陽光発電所を作るという仕事を、はい、作って、あの、まあ、なんとなく軌道に乗ってきたかなというところですね。でそれが軌道に乗ったので、まあ、ある意味成功事例としてそういうのがあるので、うんうん、まあ、会社全体を変えていこうというふうに始めたのが、まあ、社長室を作るきっかけといいますか、うんうんうん、2016、7年ぐらいのところで、まあ、全体的にもっと前向きな会社にしていこうというふうにしているところですね。うん、
その、まあ、社長はほとんど東京いらっしゃって、
はい、
で本社は 海図から動かす気はないということで、うん、はい、まあ、そこのやっぱり一番の狙いはどこなんですか、うん、
やっぱり長崎企業として、まあ、長崎で生まれ育った企業なんで、長崎企業が日本で活躍するところを、うん、まあ、見たいじゃないですか、うん、まあ、長崎が東京の企業になって活躍しても普通なんで、長崎企業だけども東京の敵たちと戦えるっていうところを、うん、やっていきたいなっていうのと、やっぱり長崎ってすごく優秀な人も多いですし、恵まれてるそのものづくりにしてもいろんな技術もあるので、うん、それをちゃんと使えばもっと戦えるはずなので、それをうまく活用したいなっていうのもありますね。
可能性がありますね。
可能性はすごくあって、それを発揮できていないので、
そこはまだまだ伸びしろだらけって感じですよね。はい、まあ、特に今さ、世の中がみんな大学生で、
はい、
男子も女子も、
そうですね、
でその中で特に女子の大学生率がすごい上がっていて、はい、その辺どうですか社長。
そうですね、私どもの受けに来てくれる方も女性の方が多分どのくらいかな、うん、7割ぐらいが女性っていう感じですね。
で、
まあ、結果入社した方も女性が多かったりっていう感じなので、まあ、優秀な人がすごく多いので、うん、まあ、そういう方にどんどん入ってもらって、まあ、さらにこう会社を発展させていくっていうことをやっていきたいなと思います。
だから大卒の女子をどう会社の中で生かすかっていうところがまだ中小企業得意じゃない気はする。
なるほどですね、うん、まあ、当社の場合は全然区別しないので、普通に活躍してもらえる
かな。
だから一緒な感じでしょ、発言もいいんでしょ。
全然、ね、意識すらしたことなかった
ですよね。それがいいですよね、うん、なんかそういう感じじゃないですもんね、まだまだ、
ね、う
ん、
そういう感じじゃないもんね、うん、
ないですね。
俺は偏見かもしれんけど、うん、なんかそんなイメージあるよね、
うんうん、いや、なんか多分まだまだある、
うん。これからどうですか、社長が60歳になったり。
60歳。
その頃のイメージって。
そうですね、まあまあ今会社がまだまだこれから発展していくタイミングなので、まずそこに向けて人づくりをしたいなと思っていまして、やっぱりこう長崎なり、まあ、東京でもいいんですけど、こうフェネックスっていう会社の中で育った人がどんどん活躍できるような、うん、そういう会社にしていきたいなと思っていますと。で、まあ、フェネックス自体がどうなるかっていうのは私もわからないです。
だから冒頭でもね、おっしゃってましたよね、うん、5年先が
見えない
見えない会社を作る、
作りたい、面白い、はい、
うん、
そうですね、私の想像を超える会社にしたいなと。
ああ、なるほど、なるほど、
思っています。
えって感じですね。
ですね、
そうなっちゃったみたいな感じでしょ、
う
ん
う
ん、
そう、それが楽しいですね、うん、
そういった会社がこう社長なりにこうできてきて、その後どうされますか社長。
その後はそうですね、趣味が旅行なので、
旅行、
世界中旅行したいなと思っていますね。
おいくつでご勇退されますか。
これ永遠に残るんです
ね。残ります、残ります。アーカイブで
元気なうちに旅行できるうちに、
できるできるうちにね。そうよね、僕もよくわかりますね。僕も64、5になって本当思うもん、いろんなとこがやっぱり痛み出して、
うーん、
いや歯もそうなんよね、やっぱご飯を噛めるっていう行為がさ、こんなにありがたいかなみたいな。
うん、
だなんだかんだで一本奥歯がなくなったんですよ、右下の奥歯。で、まあ痛みはなくなった反面、空振りするんですよね。
あ、そうですよね。ね、バランスが、
うん、
じゃあ歯も元気なうち、
いや歯も元気なうち、
だから美味しいものも元気なうちに食べないと
本当にぜひね、奥様お子様とね、ゆっくり過ごす、はい、旅行楽しめる時間がたくさんできるといいですね。
そうです ね、うん、ね、仲良くしとかないとですね。
そうなんですよ、ね、3年おきに来るんですよ波が。だからこれ法則があるので。でもほとんどご家族とは東京で、
はい、そうですね、東京に暮らして
一緒でね、
はい、
だから先週の昨日か昨日と一昨日のベルカの長崎対、
うんうん、
渋谷ですね。
渋谷戦は渋谷で見てたんですね。
はい、はい、2試合とも生で観戦させていただきました。
まさか黄色のシャツ着て応援してなかった
ないです。ちゃんとあのユニフォーム着て
ベルカ着てました。
ベルカのユニフォーム着て応援しましたよ。
割合的には
結構多かったですよ。
そうなんだ。
200人ぐらいは来てたかなって。
やっぱ向こうに、ね、向こうにいる方が、ね、
熱心なファンがいっぱいいます
よ。うーん、渋谷にあるんですか、見るところが。渋谷
何が、
あ、今は
渋谷、いや渋谷にチームがある。
あ、すいません。
あれです
よ、東京で見たってこと。
表参道の青山学院の学校の中で試合をして、
あ、はい、それを見に行かれた。
見に行きました。
うう、青山学院ホールみたいな感じでしょ、
は
い、
そう
です。けどでかいよね。
大きいですね。
あれ何人入るんですか。
4000人ぐらい。
4000人。
面白い。
黄色ない、黄色。
向こうが黄色。うん、渋谷が黄色。
だから西高出身の田中大輝がおるんやな。
あ、います。はい、そうです、そうです。
向こうに、渋谷に。
渋谷に。
渋谷に。
そうなんです。
なんてベルカに恋やったかねって
来てほしいですけ
ど。思うけど。
呼べるんじゃないですか。
呼べないです。そんな力はないです。
まあ、そういうわけであっという間にこう、はい、チャイムが鳴って残り3分弱になってますが、ラジオ初めてとおっしゃいました、小林社長。
はい、
いかがでした
か。そうですね、なんか、思ったよりもというか、こう喋りやすい雰囲気を作っていた
ので、
なんとなく、はい、
ね、
楽しかったです。
よかったです。よかった
、
ねえ、まあ、社長室の村中さんも、あ、某村中さんもぜひこのラジオの世界も
ぜひ、ね、
広報戦略にちょこっとこう入れていただけると面白いかもしれないですね。若者向けの番組とか作ってもいいかもしれない。
そう、ベネックスで面白いと思いますよ。
いいですね、
うんうんうん、
高校生が社長と対談する番組とかね、
うんうんうん、いいと思う、絶対
いいと思うね、
うん
う
ん、
さあというわけで、
はい、
次週はもう10月のですね、もう最終なんですよね。10月27日月曜日、はい、記念すべき334人目のゲスト様、これは面白いんですよ。トイレ探索士、
はあ、いらっしゃるんですね。
長崎県内の公のトイレを全部チェックしてる方で、その高齢者に優しいとか障害者に優しいとか
赤ちゃん
に優しい、女性に優しい、そういうトイレを研究されている方がいてですね、豊福和則様にですねお越しいただくとともに、アシスタントは、電動車椅子のプロフェッショナルであります秋山大輝さんにですね、お越しいただいてという、秋山くんが言ってるあの B 型の就労施設の、責任者でもあられるんですよ。
そうなんです ね、
そ う、 ね、
うん、
そういう関係で面白い会になると思います。
ですね。
だから、まあ、そのトイレ事情っていうのはやっぱり健常者には分かりにくいところ、
う
ん、
そう、分からないですね。
ね、分かりにくいもんね、うん、まあ、女性はちょっとあるかもな。
そうですね、見ますもん ね、
ね、
うん、
トイレで選ぶよね。
選べます。
そうやね、
子、うん、連れとかの時は特にですね、
う
ん、
あ、そうだよね、
うん
うんうん、この後6時からはシームレス学園と続きますので、チャンネルそのまま FM 諫早でお願いいたします、はい、ということで結びのご挨拶でございますが、株式会社日本ベネックス小林社長様、心の準備は、
はい、
あの一言つぶやいていただくんですけど大丈夫でございますか。
わかりました。
大丈夫です、はい、もう最後ですので、お元気よくお願いいたします、
はい、
では小林陽平様もご一緒に、せーの、
また来週。
いい仕事をし続けましょう。
バイバイ。
いや、ギャラリーの方もありがとうございます。
ありがとうございます。